Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤース、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。今日のテーマは世界中のお母さんへ捧ぐ自分の姿にギョッとすることはありますか、というテーマについてお届けをしたいと思うんですけれども、少しオープニングも兼ねてお話をしたいと思うのが、今週末私が住んでいる町は3連休でした。月曜日が祝日だったので土日月と3連休で、それプラスうちの息子がですね、もしかしたら100日咳かもしれないということで水曜日の夜に病院に行って検査をして、検査結果がなかなか出なかったので木も金も学校を念のためにお休みさせていたんですよね。まあもう上の子は今月で9歳になるので、かなりもう自分で好きなことを静かにできる年齢になってきたので、そんなに手はかからないですし、私も通常通り仕事ができるんですが、それでもやっぱりお昼の時間になると子供が好きそうなメニューを作ったりとか、なんかちょこちょこお腹が空くんですよね。なのでその度にちょっとしたおやつを用意したりとか、そういうちょっとしたお世話があるので、なんかこう続けてやりたいところが中断されてしまったりとかっていう不便なところがあるわけなんですよね。それで息子がお休みをしていた木曜日、金曜日、そして土日の週末のお休みと月曜日の祝日ということで、ほぼほぼ1週間子供が常に家にいる日中の時間を過ごしてみて、で昨日の夕方だったんですが、自分の顔をパッて見た時に、あ、なんか自分の顔久しぶりに見たなっていう印象がまずあって、その鏡の中に映った顔を見てちょっとギョッとしてしまったんですよね。っていうのは、まあ、昨日は本当に出かけなかったのでスーパーに行くぐらいかなしかしなかったので、お化粧してなかったんですよね。で、私本当に外に出ることがないとお化粧しないこともしょっちゅうありますし、日焼け止めだけつけて出てしまうっていうこともスペインの人たちってあんまり日中からお化粧しないしていないっていう人もすごくたくさんいるので、そんなにノーメイクでも違和感がないって言ったらね変ですけど、でも私がノーメイクでやっぱり出かけると大丈夫って言われることがあるんですよね。多分よっぽど顔色が悪くて疲れているように見えるんだと思いますし、実際に自分でもそうだなと思って、この約1週間子供が家にいる毎日を過ごして、まあワンオペではないけれども仕事をしつつ家のこともしつつ子供のお世話もしつつっていうのをやったら、やっぱりすごく自分にドーンと疲れがきましたし、自分の顔を見て、あ、久しぶりって思うくらい自分をね見つめる時間がなかったなって思ったんですよね。それでずっと昔のことなんですけれども、私はベビーマッサージのインストラクターの資格を取ったことがあったんですね。っていうのはやっぱりその赤ちゃんがすごく大好きだったっていうのもありますし、子供に向けて子どもの自己肯定感を育てるようなコーチングみたいなこともこれからやっていきたいなってその当時思っていたので、まだ結婚もしていなかったですし、私自身もまだ子どもを産んでいない時だったんですけれども、そのインストラクターの資格を取るコースに通ってベビーマッサージのインストラクターの資格を取ったんですね。それでこの、まあ、自分の家の近くだったり、なんか知り合いの知り合いだったり、赤ちゃんが生まれたっていうところのお家に、まあ、出張サービスみたいな感じですよね、お家にお伺いして で、私はベビーマッサージ用のお人形を持参して、で、お母さんとかお父さんは自分のその可愛い赤ちゃんでマッサージをするっていうのをやっていたわけなんですが、その時に生後1ヶ月の赤ちゃんがいるご家庭に伺った時に、そのお母さんの女性がですね、いやもう本当にこのドラスティックな変わり方は大変だと、もう片足脱毛できればもうそれはすごくラッキーなことだっていうのを聞いたんですよね、言ってたんです、彼女が。でそれを聞いた時に私は、そんな大げさなって思ったんですよね。そんなの自分でね、あのタイムマネジメントすれば脱毛ぐらいできるんじゃないの、脱毛もできないなんてそんなことがあるのかいなって思ったんですよね。いやこれ今自分で思い出しても過去の自分に怒鳴りつけてやりたいって思うんですが、それで実際にそれから何年も経って自分が母親になりました。そしたらもう普段だったら30分とか1時間あればもう余裕で準備ができるところを、余裕を持って2時間とか時間を取って準備をしても出がけに赤ちゃんがおむつを汚しちゃって、それがこうおむつの脇から出てもうボディに全部ついて丸ごと着替えさせなきゃいけないとかですね、でなんかゲーッとこう吐き戻しちゃうことってあると思うんですけど、吐き戻してびちょびちょになってまた洋服変えなきゃいけないとか、もうとにかくおむつを変えることと着替えをさせることっていうので、もうあとおっぱいをあげることですよね。もうそれだけで一日が過ぎていくっていう感じだったんですよね。で出かける前にご飯を食べなきゃいけない、これはもう忘れもしない1ヶ月検診の時なんですが、私の1ヶ月検診で、で誰も手伝ってくれる人がいなかったので、一人でベビーカーに赤ちゃんを乗せて、初めて赤ちゃんが生まれてから一人で赤ちゃんとベビーカーでお出かけをしようと思ってすごくドキドキしていたんですよね。そしたら私の義理の姉が、さぎり大変だから私車で迎えに行ってあげるから一緒にじゃあ連れてってあげるねって言ってくれて、行くことになって、じゃあ何時に行くからって言ってその時間までに準備をしようと思ったんですけど、もうなんかそういう着替えとかそういうのがごちゃごちゃハプニングが起きてですね、ご飯を食べてから出かけなきゃいけなかったのに、しかも授乳中だからすっごくお腹が空くんですよ。なんだけれども時間が取れなくって、もうね、子供もなんかお腹が空いて泣いてるし、またさっきあげたばっかりなのにもう泣いてるよみたいな感じで、もう食卓テーブルの上に子供を乗せてですね、そこに授乳のクッションを乗せて、で子供赤ちゃんを乗せてハンズフリーの状態にして、おっぱいを飲ませながら赤ちゃんの向こう側に自分のご飯のお皿を置いてで子供の上にちょっとなんか布切れみたいなのをね、ご飯がボトボトって落ちたらかわいそうかなと思ってそれを敷いて、もう子供の上を通りながらご飯を食べたっていうことをね、本当に昨日のように思い出すんですよね。それでそれからしばらくしてだったと思うんですが、SNS で見かけた投稿で、そのよくね、お母さんになった女性が子供が生まれてからハイヒールが履けなくなったっていうふうに言っているけど、子供のせいにするんじゃないみたいな、そういう喝を入れる投稿があったんですね。で、それだと子供がかわいそうだし、そんなの自分で選んでることなんだから、いちいち子供のせいにするな、みたいなすごい辛口の、投稿だったわけなんですよ。で、もちろんね、SNS って、リスペクトは忘れたくないなっていうのはもちろん誰にでもきっとあると思いますし、自分のアカウントだから自分の好きなことを発信していい場所だとは思うんですが、ヒールを履かない私でもすごくその投稿を見た時に、ちょうどね、自分もお母さんになりたてだったっていうのもあってモヤモヤしたんですよね。で、そのきっと子供が生まれたからヒールを履けなくなったって言っているお母さんたちは子供のせいにしてるわけじゃないと思うんですよ。ただ単にこの子供が生まれたというシチュエーションによって まあ便宜上ですよね。自分が動きやすいようにハイヒールを履かないことを選んでいる。それは自分でも分かっているんだけれども、私はハイヒールを履くのが好き、ハイヒールを履くとすごくワクワクするとか、気持ちがシャキッとするとか、すごく自分の中のこのフェミニンなね、自分にとってすごくいいこう刺激になるとか、いろんな理由があると思うんですね。私はまあヒールを履かないので、分からないですけれども、ヒールってなんて辛い履き物なんだろうってすごく思うんですね。でもやっぱりハイヒールを履いて痛かったとしても、それをこう颯爽と履きこなせるような人を見るとすごく素敵だなって思いますし、自分も痛いとか言って言いながらバンドエイドだらけになりながらも、たまにヒールを履くとやっぱりすごく気持ちがシャンとしたりするんですよね。だから子供のせいにしてるわけじゃないし、悲劇のヒロインになっているわけでもないけど、ただやっぱりその現実のその生活をより快適に過ごすためにこの選択をしているけど、本当は私はヒールが好きなんだよねっていう、そういうこうなんていうのかな、悲しみじゃないですけど、まあ、悲しみに近いのかもしれませんね。なんか私はなんか I miss you の感じです。 I miss ヒールみたいな感じなんじゃないかなって思うんですよね。それで私もね、それでその子供が約1週間ぐらい家にいるっていう毎日を過ごして、昨日パッと鏡を見た時に、もうとにかく自分の顔のその疲労がこうにじみ出てる顔にギョッとして、わ、これじゃいかんなっていうふうに思ったわけなんですよね。で、インスタグラムでもアンケートを取ってみたら、すごい皆さんリアクションしてくださって、やっぱり自分のね、姿にギョッとすることがあるって、とっても美しいヴィーナスの皆さんがそんな風に回答してくださってるんですよ。だけどなんかこれってあんまり言えないことなんじゃないかなって思いました。やっぱり SNS ではそんなギョッとするような顔の写真はね、ストーリーであっても載せない人がほとんどでしょうし、まだまだなんかそういう私たちがこう感じる葛藤みたいなものですよね。お母さんでいることはすごく素敵だし、嬉しくて幸せなことなんだけれども、それと同時になんかこう、私だったら大人の一人の人間としての落ちさぎりっていうアイデンティティがちょっとこう揺らいでしまう。今はね、さすがに揺らぐっていうほどまではいかなくなりましたけれども、やっぱり子供が生まれた最初の頃ですよね。なんか、集まりに出かけたとしても、何々くんと何々ちゃんのママって呼ばれたりするわけなんですよ。いや、私、さぎりっていう名前があるんですって、すごくその度に、こう、伝えたい気持ちになって、なんか自分が自分じゃなくなるっていうか、自分がこう、インビズボーになっていってしまうような、そういう感じがして、もちろんこれも私のすごく個人的な意見なので、これをね、聞いてくださっているリスナーさんで、お母さんである方が、同じように感じるとは限らないんですが、私はすごくそれが、悲しかったんですよね。自分の落ちさぎりっていう自分のアイデンティティがすごく大切だし、一人の人間、一人の大人、一人の女性っていうアイデンティティが私にとってはすごくお母さんである私っていうのと同じぐらい大切なものなので、どうしてもやっぱりね、私がいないと赤ちゃんは一人で生きていけないから、そうすると私の全エネルギーと全時間と全アテンションを赤ちゃんにまずは向けるわけじゃないですか。そうすると本当に髪の毛を溶かさないまま、変なパジャマみたいな部屋着みたいな、もうミルクの吐きこぼしだらけになった汚い洋服のまま一日を過ぎて終わって、でね、夜も授乳がありますよね。で、またうつうつとした気持ちで一人寂しく授乳をしたりとかするわけなんですよ。だから本当に、産後うつになって辛い思いをされる方とか、育児ノイローゼになってしまう方の気持ちっていうのはすごくわかりますよね。それがまだまだケアされてないなっていうのがすごく悲しいし、なんかそれと同時にやっぱり私たちってお母さんになって自分のアイデンティティが揺らぐ、そして妊娠出産によって体型が変わることによってもまたね、その自分に自信が持てなくなっちゃったりとかするわけなんですよね。だけどまだまだ、いや、あなた本当にお疲れ様でしたと、命をね 生み出してくれてありがとうっていうふうに言ってくれるような、まあ、家族のメンバーっていうのはまだまだ少ないんじゃないかなっていうふうに思っています。なんかね、ちょっと取り留めもないつぶやき、長いつぶやきのようなポッドキャストなんですけれどもね、いや本当に昨日自分の顔見た時、ってちょっと自分じゃないって自分だと認めたくないというぐらいギョッとする、あの疲れ切った顔をしていてですね、ああこれはちょっといけないと思って、まあ、あの昨日は早めに寝たんですが、それでもなんか変な夢を見たり、なんかプレ更年期もあるんですかね、最近眠りが浅かったりするので、あのいろいろ調整をしないと夜が眠れないことも多いんですよね、目がちょこちょこ覚めてしまったりとか。だからなんかその、あの身だしなみっていうようなところだったりとか、その自分に手をかけてあげる、自分に意識を向けてあげる時間っていうのがあると、その化粧をしているのかどうかとかっていうところももちろん関係するとは思うんですが、それ以上にやっぱりその自分を自分で大事に扱うっていう目的のために時間を割いているかどうかっていうのは、私たちのもう本当に心と体のウェルビーイングに大きく影響してくるなっていうふうに思っています。それでその私たちがお母さんになると、もちろんね、そのホルモンの関係で性欲が全然もうちょっとしばらくこうダウンしたまま元に戻ってこない、まあ、戻ってこないで、例えばこう夫婦の関係が変わってしまうとか、セックスに対しての興味がなくなるっていうことはすごく よくあることなんですけれども、それと同時になんかまだまだこの、なんて言うんでしょうね、お母さんになったらそういう性のことは、まあ、考えたとしても子供に対する性教育ぐらいで、自分のセックスライフがどうかとか、自分のプレジャーがどうなのかとか、ね、そういうプレジャートイが、プレジャーグッズがどうなのかとか、そんなのはお母さんになった人が考えたりすることじゃないっていうような勘違いというか思い込みってまだまだないでしょうか。どうでしょう。皆さんはどう思いますか。なんかね、そこもまだすごくあるんじゃないかなって思って、いいお母さんであるために、完璧なお母さんであるために、そのお母さんっていうイメージがすごくなんかこうピュアなものっていうと、ちょっと言語化が難しいな、すごくそういうあの綺麗なこう清潔感のある感じっていうんですかね。だからそこにはやっぱり性って不潔なものとか、いけないこととか、いやらしいことっていう、そういう考えが性にくっついてしまっているからこそ、そういうふうになってね、お母さんになったらそんなことは考えるべきじゃないみたいな、あの勘違いがまだまだ普通にあるのかなっていうふうに思うんですが、全員じゃないと思いますよ、もちろんね。もう私いいですと、もう性とか、なんとかもうどうでもいいっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですね。なのですけれども、私のように例えばお母さんになった今でも、私は女性として、大人として、一人の人間としてのその性っていうところをこれからも大事にしていきたいとか、これからますます大事にしたいとか、ちょっともう一度仕切り直ししたいみたいな感じで、ご自身のセクシャルウェルネスについてもう一回考えたいなとか、やっぱりお母さんになっても、そしていくつになっても、で、これから私たちみんな何歳だったとしても、いつか閉経を迎えるわけですよね。そういう閉経を迎えたとしても、ずっとやっぱり女性であり続けたい、女性としての喜びを味わっていきたいっていうふうに思っていらっしゃる方のために、3日間の無料のオンラインレッスンを開催します。こちらのオンラインレッスンのご案内とお申し込みのフォームは、ポッドキャストの詳細欄に貼っておりますので、ご興味のある方はぜひチェックをしてみてください。オンラインレッスンで3日間開催するんですけれども、1日につき1つのお悩みですね、私たちの女性としての喜びをブロックしてしまうようなお悩みを1つずつ、合計3つ、解いていくような内容となっておりますので、ぜひぜひお気軽に遊びにいらしていただけたらなと思います。 では今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のポッドキャストでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.